旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ポチコです。これまでお花を買って生けるときは園芸用のハサミを使っていました。花が長持ちするようにいろいろ工夫してたんですけど、すぐに枯れてしまったり、つぼみが開かないまま落ちてしまったりしていました。そこで、花屋さんがよく使っているフローリストナイフというものを買ってみました。キャンプ用のナイフみたいな感じの手のひらサイズの折りたたみ式ナイフです。ネットで紹介されている使い方指南を参考にして、茎の切り方を練習しました。だんだん容量を得て、スパスパ切れるようになりました。切り口もスムーズです。そして、なんといっても、花持ちが格段に良くなりました。先週はエジプト旅行に出かけてたんですけど、旅行に出る前は、いつもなら飾ってある花を処分して出かけていたんですけど、今回は、茎の先端を切り戻して、水を満タンにして出かけました。旅行から帰って部屋に入ると、枯れてしまったものもあるんですけど、ほとんどの花はまだ元気に咲いていて、明るくお帰りって出迎えてくれました。ということで、今回からエジプト旅行の話をしようと思うんですけど、今回はもうこんなこと初めてっていうほど出かける前にいろんなことがあって不安なままの旅立ちとなりました。どんなことが起こったのか、そして旅行の準備についても合わせて時系列に話していこうと思います。まず航空券を買ったのは去年2025年の8月です。いろいろ比較した上で JTB のサイトから購入しました。行きはセントレア空港から羽田、ドーハ、そしてカイロへの便。羽田までは JAL、他はカタール航空です。帰りはカイロからドーハ、そして上海。ここまではカタール航空。そして上海からセントレア空港までは中国東方航空です。そしてお正月が明けて1月7日、何気なく X を見ていたら、フォローしている名古屋在住の方がエジプトへ行ってきましたというポストをされていました。それを見ると、名古屋から上海への便が欠航になったので、予定がずれましたと書かれていました。あれ、私の乗る予定の便は大丈夫かしらと思って調べてみると、なんとその便がなくなってました。1日3便、朝、昼、夕とあったんですけど、私が乗る予定の夕方の便が運休になってました。航空券を買った JTB から何も連絡がなかったと思うんですけど、もしかして見落としたかもとメールを検索してみました。すると1月4日にお知らせが来ていました。メールの件名が JTB オンライン予約海外航空券ホテルとしか出ていないので、よくあるオプショナルツアーやホテルはいかがですかっていう宣伝だと思って中を見ずに削除してしまっていました。つくづくここで気づけてよかったって思います。メールに気づかないまま当日空港に行って、あら、帰り上海からの便ありませんよ、帰れませんよってなるところでした。それにしても JTB さん、大切なお知らせは件名の最初に重要とかなんとかって書いてほしいって思いました。ちなみに出発は2月6日です。もう出発まで1ヶ月切ってます。 JTB からの提案は、上海で一泊して、翌朝の便で名古屋に帰ってくるというのに変えるというものでした。でも、それだと、夫は仕事の都合上困ります。何としても予定の日に帰ってきたい、です。調べてみると、ドーハから関空へ帰る便があって、これなら新幹線に乗り継いで予定通りの日に名古屋まで帰ってこられます。新幹線代が余分にかかるものの、今更旅行を取りやめる気にはならないし、仕方ありません。その旨を伝えると、受けたまわりますが、空席状況は大変流動的でございます。空席がなく、手配自体をお受けできない場合がございます。とのことでした。まあ、それは仕方ないと思います。ただただ、席がありますように、と祈るばかりです。でも、朗報が一つ。カタール空港は、関空から名古屋駅までの無料シャトルバスを出しているので、もし航空券が取れれば、バスで帰ってこられます。このやり取りをしたのが1月8日。そして返事を待ち続けるも音沙汰がありません。5日後の1月13日、痺れを切らせた夫が JTB に電話をして確認をお願いしました。すると、翌日1月14日、ようやく関空に帰る便のEチケットが届きました。これでエジプトに行けるぞーってほっとしました。なのにその翌日のニュースに、カタールの米軍基地から部隊の一部が退避開始、イランからの報復攻撃への備えかという見出しが出ました。行きも帰りもカタールのドーハで乗り換えなのに、そんなの怖いし飛行機飛ばなくなっちゃうじゃない？もうみんな喧嘩なんかしないで仲良くしようよってもう本当に思いました。でもその後退避が撤回されたとの報道があり、何事もなく行って帰ってくることができました。そして1月25日の日曜日、エジプトの E ビザを取ることにしました。エジプトにはビザが必要です。でも空港でもアライバルビザが取れるそうです。でも事前に取っておいた方がスムーズに入国できるだろうと思いました。申請後3日くらいでビザは降りるんですけど、安全のために入国の7日前までに申請してくださいと書かれていました。大丈夫です。出発までまだ9日あります。今までもこの手のものは何度か申請したことがあるんですけど、特に難しいことはなく簡単でした。でもエジプトのビザにはかなり手間取りました。何度もエラーが出てやり直しになって、その度に入力し直しです。おまけにどういうことなのか、反応がとっても遅いです。国籍をプルダウンを開いて選ぶんですけど、ジャパンの J って結構下の方にあって、何度もやり直していて、A から始まる名前の国だったらよかったのにって思いました。パスポートの写真を撮って添付する必要があります。画素数は1メガバイト以下と書かれているので、サイズを小さくして添付するもエラーが出ます。なぜだ、なぜなんだって思っていると、ファイル名はラテン文字のみという注意が出ました。ファイル名を見てみると、アンダーバーが入ってます。携帯で撮った写真のファイル名って、img アンダーバー数字ってなりますよね。そのアンダーバーがダメだったようです。ファイル名を直して、ようやく添付できて、さあ次にと思ったら、なんと時間切れでアウト。振り出しに戻ってしまいました。もうキーってなりました。ようやく 入力が完了して、出てきた情報を確認して、クレジットカードでビザ代を支払います。ちなみに25ドルです。その時、書類に不備があって、ビザが発行されなくても返金されません。いいですね、という確認が出てきました。って一瞬戸惑ったんですけど、まあ仕方ないと思って支払いました。一般的に支払いが終われば受け付けましたよっていうメールが自動で送られてきたりしそうなんですけど、何にも来ません。ちょっと心配です。でも2日後、エジプト政府からメールが届きました。お金は受け取りました。これから手続きに入ります。そしてその後ビザが送られてきました。もしも携帯に不具合があった時のためにとビザをプリントして持っていきました。カイロ空港についてイミグレーションでパスポートとプリントしたビザを出したんですけど、ビザがあることを確認しただけで中身を見もしませんでした。こんなに苦労して撮ったんだから、もうちょっとしっかり見てくれてもいいのにって思いました。でもそれもそのはずで、空港で取れるアライバルビザは申請書を書く必要もなくて、ただパスポートを見せてお金を払うだけでもらえちゃいます。ビザというより外国人に対する入国税のようなものだと思いました。ドラッグストアで買い物をしていたら、お尻拭きウェットティッシュというのを見つけました。海外に行くとウォシュレットはありません。ゴワゴワのトイレットペーパーを使わざるを得ません。お尻が辛いです。お尻拭き用のウェットティッシュっていつからあったんでしょうね。これはいいと思って旅行用に買いました。そして、長期間日持ちするパンやエナジーバーなどの食料品を買い込みました。なぜなら、カイロに夕方到着して、その翌日から3泊4日のナイル川クルーズツアーに出かける予定だったからです。ツアーは朝の4時にホテルにお迎えが来るということだったので、朝ごはんを食べる時間がありません。予約してあったツアーは、まずカイロからアスワンというナイル川沿いに南へ750キロ行ったところにある町へ飛行機で飛びます。そしてクルーズ船に乗船して宿泊しながらナイル川沿いの遺跡を観光しつつ、ルクソールという町まで北上して、そこから飛行機でまたカイロに戻ってくる。というものでした。予約は随分前にしてあったんですけど、ツアー料金の支払いはツアー開始日の3日前に自動で引き落とされるというシステムでした。でも早く支払ってもいいですよということだったので、そういえばギリギリに支払っていては何かトラブルがあった時に心配だねってふと思って、5日前の2月3日に支払いを行いました。そして翌2月4日、飛行機のチケットを取るのでパスポートの写真を送ってほしいと連絡がありました。今から取るの？ってちょっと不安になりました。でも、まあ早く払ってよかったな。出発ギリギリにそんな連絡をもらってたら慌ててしまうから、思いました。そしてその翌日の2月5日、飛行機のチケットが取れないというメールが届きました。そしてツアー会社から提案された代替案は2つです。1つ目は前日にアスワンに飛んで、ツアー会社が用意したホテルに泊まって、翌日から予定通りのツアーを開始するという案。そして二つ目はツアー自体を1日遅らせるという案です。 どちらにするか決まり次第、航空券を手配しますという内容でした。で、ツアーを1日遅らせることにしたんですけど、その連絡をした後は、なしのつぶてです。1日遅らせたら確実に航空券が取れますよ、ではなくて、手配しますというだけで確約がありません。1日遅らせるなら、ホテルも変更しないといけないので、早く返事が欲しいんですけど、まだですか？もう明日私たちは日本を立つんですって催促のメールをしてみても、頑張ってます的な返事しか来ません。出発日の2月6日、ちなみに出発は夜です。ようやくその日程でチケットを発券して送る予定ですとのメールが来ました。そして WhatsApp というアプリがあるとやり取りが早くできるんですけど、とも書かれていました。急いでホテルを取り直しました。予約してあったホテルは、宿泊当日の朝7時までキャンセル無料だったので、キャンセル料はかかりませんでした。それは良かったです。でもまあ、それだったら、まずピラミッドを見に行こうということで、カイロではなく、ピラミッドがあるギザに2泊することにしました。検索してみると、ギザのホテルは軒並みかなりのディスカウントになっています。空いてる部屋を埋めたいからなんでしょうかね。一泊定価だと3万円以上のホテルが1万円ほどになっていました。その値段で空港からの送迎もついているホテルがあったので、そこを選びました。しかし、予約のボタンをポチッと押したら、この部屋はもうありませんと出ました。ああ、残念と思って元の画面に戻ると、なんとさらに値段が下がっていました。ラッキーです。ツアー会社へは、WhatsApp をインストールしたことと、こちらの電話番号を伝えたんですけど、反応がないままです。夕方になり、セントレア空港に向かいました。そして空港でお茶をしていたら、チーンという音がしました。WhatsApp から連絡が来ました。もう少ししたら、アプリ経由で航空券を送ります、とのことでした。まだ手元には届いていないけど、とりあえずは、ほっとしました。セントレア空港から羽田へ向かいます。事前に指定していた席とは異なるエコノミーの一番前の席が用意されていました。そして降りるとき、アナウンスで名前が呼ばれました。乗り継ぎ時間が1時間10分しかないので、係の人が案内してくれるそうです。国際線第3ターミナルへ行くバスのところまで案内していただきました。羽田は意外と複雑ですね。案内してもらわなかったら、まごまごして間に合わなかったかもしれないです。そして無事ドーハ行きに搭乗しました。乗り込むと、先に乗り込んでいた夫が嬉しそうにこちらを覗いています。なんとプレミアムエコノミーの座席でした。アップグレードされたのかと思ったんですけど、そうではなく、もともとこの席を選んでいたようです。後で調べたところ、カタール空港の羽田ドーハ便は JAL との共同運航で、JAL の機材が使われるそうです。そして理由はよくわからないんですけど、プレミアムエコノミーの座席にエコノミー価格で座れることができるんだそうです。全然そんなことを知らなくて、ただ単に前の方の席で、ああ、窓際が2人席のところがあるからここにしようっていう感じで選んだだけだったんですけど、それがプレミアムエコノミーだったようです。 座席が広くて、リクライニングしても後ろに迷惑をかけないシェルタイプの椅子です。膝下の部分が少し跳ね上がって、ふくらはぎを持ち上げてくれて、そしてフットレストもあるので、斜めに寝そべる感じになれます。クッションもウェーブ状の平べったいもので、体がずり落ちません。ただ、頭のあたりには隣との境に仕切りがあるので、夫の顔が見えません。隣が赤の他人だったら顔が見えなくって気楽なんでしょうけど、家族の場合は顔が見えないのはちょっと寂しいです。食事は普通のエコノミーのご飯です。デザートにハーゲンダッツが出ました。テンション上がります。でも食べてみると、新幹線のアイスクリーム並みの硬さで、いつものハーゲンダッツとは少し違いました。でも美味しいには違いありません。カスタードプリン味でキャラメルがマーブル状に入っていました。夫は甘すぎると言って半分残していたので、もらって食べてあげました。食事が終わったら早々に消灯です。映画を見てたんですけど、途中で寝てしまいました。ドーハまで13時間。寝心地が良すぎて、飛行機でこんなにぐっすり寝たのは初めてでした。乗った飛行機は、新しいボーイング787という飛行機です。トイレにウォシュレットがあって、鏡の一部が拡大鏡になっていたりして、とっても使いやすいです。着陸前の食事で起こされて、もうあとそんなに時間はないけど、何か面白いビデオはないかなと調べていたら、JAL の整備士さんによる航空講座っていうのがありました。子供向けなんですけど、飛行機について何も知識がない私にはぴったりの内容です。飛行機が飛ぶ仕組みから始まって、機内のトイレの仕組みについての回もありました。飛行機は大きなタンクを積んでいて、トイレから流れたものを貯めているそうです。私、空から放出してるんだと思ってました。大昔ですけど、列車だって線路に放出してましたよね。乗客が流した汚物はパイプを通ってタンクへと行くんですけど、飛行機が地上にいる時と空を飛んでいる時では仕組みが違うそうです。地上では掃除機のようなバキュームを働かせてタンクへと吸い込みます。一方、空の上では気圧の差を利用して吸い込むんだそうです。客室は富士山の3合目くらいの気圧に調整されているそうです。しかし、外の気圧はもっともっと低いです。その気圧差を利用して、便器の底の蓋を開けるだけで吸引されるようになっているんだそうです。子供にも私にもわかりやすいように実験もしていました。この航空講座、半分くらいしか見られなかったのが残念です。また JAL に乗る機会があったら続きを見たいと思っています。さて、ドーハ空港に着いて、次はエコノミーの狭い席でカイロに向かいます。JAL は日本語で見られる映画がたくさんあったんですけど、カタール航空は日本語に吹き替えたものはなくて、日本映画が3本ほどありました。夫はその中から、花まんまという映画を見ていました。私から隣の画面が見えるし、英語の字幕が出ているので、なんとなくストーリーはわかりました。両親を早くに亡くした兄と妹のお話です。食事が運ばれる頃、ちょうど妹が結婚する感動的なシーンで、 夫の目からは涙がこぼれています。食事用のナプキンを涙でベタベタにしていました。相変わらずお煎じだなーって思いました。かわいいです。カイロ空港に着きました。荷物を待つ間に事前にインストールしてあった eSIM をアクティベートさせました。が、電波は立ったもののつながりません。通じるのに時間がかかるのかなとそのまま放っておきました。銀行の両替所もあったので、日本円からエジプトポンドに両替しました。荷物を持って出たところに、ホテルのお迎えがいると思ったんですけど、いませんでした。名前を書いた紙を持つ人は一人だけです。少し離れたところに柵があって、その後ろにタクシーの運転手さんがたくさんぎゅうぎゅうな感じでいて、タクシー、タクシーと声がかかります。タクシーの運転手さんたちは柵からは出ていけないという窮屈になっているみたいです。空港ではタクシーの運転手さんや勝手に荷物を運んでジップを取る人とかがいるって聞いてたんですけど、空港ビルの中は静かな感じでした。お迎えの人はどこにいるのかなとビルの外を見に行きました。ドアを出ると両側に置いてある柵に沿ってお迎えの人たちが紙を掲げています。お迎えの人たちは建物の中には入れないようです。夫の名前を掲げた人を見つけました。そしてまだビルの中にいる夫を呼びに行こうとすると、警備員さんにここからは入れない、向こうからだと止められました。言われた方に行ってみると入り口なんてありません。後で分かったんですけど、空港ビルに入るには厳重な荷物チェックがあります。日本のように気軽に空港ビルには出入りできないようになってます。夫に電話をして連絡を取ろうとしたんですけど、携帯はまだ繋がっていません。困ったなぁと思って入り口の方に戻ると、ちょうど係の人なのか、中に入っていく人たちがいて、しかもさっきの警備員さんがいません。入っちゃえと紛れ込んで夫を呼びに行って運転手さんの元へ行きました。運転手さんは明るくてとってもいい人なんですけど、英語の発音が巻き舌すぎて聞き取りにくいです。聞き返したら、僕の英語が下手だからと恐縮されてしまいました。いえいえ、こっちの方が英語力が低くてごめんなさいですという感じです。街に近づくと、とにかく車がいっぱいになって、車線なんてよくわからなくてぐしゃぐしゃになります。スモールタッチは OK。でもビッグプロブレムはあんまりないよということでした。これでも、この国なりの秩序が保たれているのかなっていう感じがしました。こんなぐちゃぐちゃなんですけど、なんかうまく入り込み合って、ゆっくりと流れていきます。暗い中に大きなモスクがいくつか浮かびます。運転手さん曰く、エジプト人は宗教に寛容だそうです。イスラム教徒が多いけれど、キリスト系のコプト教徒やその他の宗教の人たちもいる。そもそも相手に出身地を尋ねることはあっても、宗教を聞くことはないそうです。カイロの街の中を抜けてナイル川を越えると、車が少し減ってピラミッドがあるギザの街に入りました。そして無事ホテルに着きました。屋上のレストランでウェルカムドリンクのハイビスカスティーをいただきました。暗い中にピラミッドのシルエットが浮かんでいます。まだ eSIM が繋がっていませんでした。おかしいです。 ホテルの Wi-Fi をつないで、設定手順を検索して確認したら、原因が分かって、一瞬でつながりました。デジタルに弱いと、いろいろと不便です。ツアー会社にエジプトに着いたということを知らせると、少しして飛行機のチケットのファイルが届きました。いやー、やれやれという感じです。番組の感想など、どんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、口頭ブーキータービーgmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。